フ。この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りします。今月も塩先生よろしくお願いします。
は
い、私今気がついたんですよ、はい、先生お二方もペアルックだなと思って。
たまたまですか。
仲いいなと思って。
仲いいんですよ。
今日はなんかそういうペアルックの回だったのかなと思って。
たまたまです。
たまたまなんですか。すいません、ちょっと勝手にペアルックだと思ったら楽しくなっちゃって。
ありがとうございます。
はい、先生今日のお客様ご紹介してください。はい、
空知歯科医師会医療管理担当理事の篠原瀬北流町調理診療所篠原先生ですね。はい、お願いします。
よろしくお願いいたします。
篠原です、よろしくお願いします。
北流ね、歯医者さん、はい、ということなんですけども、はい、ラジオを聞いている方の中で北流の方いらっしゃったらすぐピンとくるんじゃないでしょうかね。
そうでしょうね。ですね、雨竜までは飛ぶんですけど北流では多分、うん、聞けないと思うんですよね。
北空地になっちゃうんですよ ね、
そうですね。
ちょっと電波弱いかもしれない。
深川で聞いてくれてるとか、はい、それから雨竜で聞いてくれてるっていう方結構いらっしゃるんですけども、はいはい、北竜だけちょうどね、う
ん、そうですね、あの山のちょっと小高い山があるんですけど、うん、その関係だと思います。
はい、はい、さあ、ですね、今日はどんな話をしようかということで、
あのですね、篠原先生は、うん、今はその説明したように北流町立診療所の、はい、所長さんなんですけれども、もともとはですね口腔外科という、はい、歯医者さんの中でも、まあ、歯の中の外科的処置をやる専門の分野がありまして、そちらの出身で、札幌医大手稲の経営人会ですか、はい、大きな病院の中で、顎の骨折をした人の手術をしたり、お口の中に、腫瘍などができた時の手術したりとか、うん、そういうようなね、歯のことだけではなく外科的な処置、あとはもう抜けづらい親知らずを、抜いたりとか、そういうようなね、切ったり貼ったりするような、かっこいい外科医ですね。
外科医なんですか。
もうやめて15年ぐらいになりますんで。
いや、だけどあの顎の骨折も口腔外科になるんですか。
そうですね、
普通の外科じゃないんだ、
はい、いや整形でもやりますけれども、基本的にあの歯がある場合は、噛み合わせが伴いますので、ただ単に顎くっつけりゃ、はい、折れたところ骨くっつけりゃいいってもんじゃないんですよ、きちんとあの骨をつないだ時に、歯と歯の上と下の噛み合わせが元通りに戻されるような形で、しないといけませんので、やっぱりあの歯の専門知識、噛み合わせの専門知識を持った人の方がより一層向いてるかなと。
まあ、そうですね、あの骨折後というか手術後の、まあ、機能回復というか、はいはい、そっちの方はやっぱり歯科口腔外科が、いいと思います。要するにあの今押尾先生が言ったように、はい、骨と骨だけくっつけても、要するにこう歯がこう手術の後に噛み合わさらないとか、そういうこともありますんで、僕らが手術する場合にはまず歯と歯を合わせて、はい、そこを基準としてその折れたところの、あの骨を継ぎ合わせていくと、そういうような手術になりますね。
先ほどね、口の中の、はい、出来物っていう、はい、出来物っていいんですか、はい、ありましたけど、私よく口内炎できるんですよ、はいはい、で私の場合はなんかこうちょっと歯が当たってるなって思うとか、歯が痛いなって思ってるところに、はい、口内炎ができたりとかして、結構歯周病になった歯があったんですけど、その歯のそばってすごい口内炎ができやすかったなっていうのを思い出すんですが、はい、ちょうど同じこうあるサークルのおばあちゃまなんですが、はい、今口の中に口内炎ができまくってて、食事が取れなくてすごい困って治らないんだっていう話をちょっと聞いたんですよね、はい、口内炎って、なんかその不摂生だったり疲れが溜まったりって思ってたんですけど、その口腔外科で見てもらうっていうことはなんかこう外科的なっていうか、なんかそういうものなんかあるんですか。
いや、あの外科的なことではないんですけれども、あの今お話しあったようにそのおばあちゃんですか、口の中のその口内炎が治らないとか、そういう場合はまだ普通口内炎というのはですね、1週間、2週間ぐらいで大体は治るんですけれども、それがこう長期化するっていう場合には、まあ年齢の関係もあるかもしれませんけれども、内科的なご病気とか、まあ、あの免疫疾患だとか、そういったこともこう関連しますし、 まあ、そのバックグラウンドは分かりませんけれども、その、まあ、大きな病気をされてて、
はい、
まあ、強い薬を、まあ、飲まれてるとか、うん、まあ、そういったいろんなことがこう複合的に合わさって、うんうん、治りづらいのかもしれませんけど、
ね、例えば口内炎ができてちょっとなんか歯と当たって痛いんだっていう時って、はいはい、うん、歯医者さんに行くっていうのは正解ですか？
そうですね、正解ですね。歯が原因で、まあ、まっすぐこう生えてる歯でしたらそういう口の中に刺激を与えないんですけれども、うん、ちょっとこう一本飛び出てるとか、まあ軽く虫歯になってるとか、かぶせたものがちょっとこう、うん、なんていうんですかね、合わなくて、傷をつけてるとか、うん、そういう歯が原因として口内炎もできることがありますね。まず、ファーストチョイスは歯医者さんかなというふうに思いますけど。
なんか口内炎ほら前私、
はい、
食道はなんだっけ胃だとかわけわかんないこと言ってたじゃないですか。だから内科かと思ったんですけど違うんですね。
はい、
お口の
中は
お口のことの、
まあ、食道は耳鼻科の方ですよね。
耳鼻科ですね。
はい、ですね。
もう本当に怪しい。
食道はまあ一応喉の分類で、
耳
鼻科っていうのは耳鼻咽喉科と言いましてね、鼻耳喉、はい、この辺りを専門の科としてますから。
喉が咽喉ですね。
喉が咽喉、
はい、咽喉って字違う字
じゃない。今流行りの可能
性、はい、それはどうでも。
いや本当にこうなんていうんだ、体の部位のことなんて考えもしれなかったんで、うん、このコーナーやるまでは、
はい、
だからもうこの部位はどこのなんか筋肉になるんだとか、ほらベロは内臓だと思って、
筋肉ですから
内臓だと思ってたって、はい、
ベロの中に筋肉がありますね。
そうですよね、
はい、
それでね、はい、ちょっと私一番最近怖いなって思ってるのがその口内炎ができるじゃないですか、
はいはい、
で口内炎ならいいんですけども、うん、なんか知り合いで舌の舌がんっていうのになった人がいて、うん、口内炎がずっと治らないって思ってたら、はいはいはいはい、細胞取ったらがんだったんだっていうのを聞いて、はいはいはい、もうほら頭に近いところだから怖いなって思ったんですけど、うん、そういうことあるんですか？
はい、ありますね。はい、まあ、先ほども言ったように、普通の口内炎でしたらだいたい1週間とか2週間とか、うん、軟膏をつけたりとかうがい薬とかで、まあ、様子を見ていただければだいたい自然治癒するんですけれども、まあ、それが長期化して、長期化っていうか、まあ、2週間してもこう治らない、まあ、1ヶ月2ヶ月3ヶ月場合によっては半年1年とか、うん、そういうことがありますけれども、まあ、初期の舌がんというかこう、口の中のがんですね、そういった場合にはこう口内炎と違って痛みがないんですよ。で、うん、意外とこう気づかないうちにこう長く経過して、うん、で気づいて大きくなった時には遅かったと、まあ、がんになってたと。
がんになってたら舌って どうするんですか？よくほら胃とかだったら、
はい、
そのポリープの部分を切ったりしたら、はい、もう良かったりするじゃないですか、うん、舌ベロはどうするんですか？切っちゃうんですか？
まあ、その大きさだとか、はい、まあ、転移のあるなし、それによってもこういろいろと治療法は変わってきますけれども、うん、小さな初期のものであれば切って、それでこう様子を見るという形ですね、うん、まあ、それが大きくなっていった場合にはこう、まあ、かなり大きな手術になったり、まあ、抗がん剤を使ったり放射線治療をしたりとか、うん、まあ、そういった組み合わせた治療もしなくてはいけないこともあります。
なんか大腸がんの次になりたくないなって思います。なりたくない部位だなって思います。
よく聞きますね、まあ、やっぱりこう、うん、まあ、食事の入り口ですし、
うん、
入り口と出口ですもんね。
そうですよね、うん、大腸がんはね、カメラを通す時の2リットルの水の中なんだかが飲めないから絶対なりたくない
大変みたいですね。
絶対飲めないから、ペットボトル1本飲むのもきついのにと思って、そうか、そういうがんもあるんだ。
そうですね、
したらなんかできもんできてるなと思って、はい、侮らないで、おかしいなと思ったら、ね、
はい、
行った方がいいと。
そうですね、
まあ、基本的には、はい、ちょっと薬つけたりなんだりして、で1週間ぐらい様子見て治ってしまえばまず問題はないと思います。ただやっぱりこれが2週間3週間1ヶ月長引いて全然良くならないぞ、あれ逆に大きくなってきたんじゃないかなっていう時は、うん、一応早めに見てもらった方が安全かもしれないです。
口の中のそういった症状から、はい、例えば免疫疾患だったり、はい、体の中の本当にこう違う部位の疾患が見つかることってあるんですか？
はい、 そうですね、まずその歯医者さんとかにかかって、で単なる口内炎じゃないという場合には、うん、まあ、あの内科の先生とか、うん、そういったところにこう耐震医大、まあ、ご紹介させていただいて、はい、それでこう全身的な病気が見つかるというそういうケースもありますね。ですから、まあ、口の中にその1週間2週間小さなこう口内炎が1つ2つ、はい、まあ、できるぐらいでしたら特に問題ないんですけれども、うん、まあ、それが3つだとか4つだとか、うん、まあ、多発性っていうんですけれども、うん、まあ、数が多かったり、うん、まあ、良くなったな治ったなと思ってまたしばらくするとまた出たりとか、うん、そういった場合にはもう再発性だとかそういうこともありますので、うん、まあ、ちょっとでもこう異常を感じた場合には歯医者さん1回行ってみるのも1つだと思います。
歯茎とかがそういったこう細胞に侵されることもあるんですか？
ありますね。
あるんだ。
まあ、口内炎の場合はですね、どちらかというとそのほっぺたの粘膜だとか、うん、まあ、ベロだとか、はい、そういった方が多いですけれども、うん、歯茎にもそういうポチッとニキビみたいなものができることがあるんですが、うん、まあ、そういった時にはこうどちらかというと歯が原因で化膿して、うん、こうできものっていうかに、ニキビみたいに口内炎みたいになるということもありますよね、
はい。もう食べづらいっていうか、うん、食べづらい前に喋りづらいが先に来ちゃうんで、ただでさえ喋れないのに、
一応お仕事ですからね、
お仕事ですからね。
そうですね。
最近そのさしすせそのその息が当たる前歯の感覚がなんか変で、う
ん、だんだんやっぱり年齢とともに
やっぱそういうことなのかな、
歯茎、歯肉退縮して隙間が大きくなってくる、
これそういうことなんですかね。
生理的現現象でやむを得ないところもあるんですけれども、
うん、なんかわからないんだけども、今まで平気だったこう言葉がただでさえ噛むのにひどくなんかこう、うん、さしすせそって息当てる感覚が変なんですよ。ベロがこう当たる感覚が、
あと年齢によってその噛み合わせも微妙に変わってきますから。
そうなんですか。
そうなると少しずつ歯が移動してきたり、うん、することもあるので、
うん、
隙間ができてきたり、
はい、
うん、噛み合わせがちょっと広がってきたりっていうことも、
歯ね抜いてちゃんとしてないと、うん、なんか歯が全部移動して隙間が多くなるって言いますよね、
う
ん、
そうですね、うん、
そうか。やっぱりこれちゃんと歯医者さんで噛み合わせとか歯茎が後退してないかどうかとか見てもらった方がいいんですか？
うん、まあ、ただそれは汚れがたっぷり溜まって、歯茎の炎症が起きて歯周病になって歯が動いてるとか隙間が空いてるっていうんでしたら別ですけれども、生理的なものっていうのはちょっとさすがにどうしようもないんですよね。こちらでも
最近おでこも後退してきてるのに歯茎まで後退して
る。それと同じなんですよ。やっぱりだんだん髪の毛が薄くなってきたりとか、
加齢現象ですね。
白髪が増えたりとかって、それはね抑えることできないじゃないですか。
これと一緒なんですか？
う
ん、
同じ、まあ、同じっていうことはあれかもしれないですけど、
なんか男性がねこう、うん、おでこがこう広くなっていくのはしょうがないと思うんですけど、うん、女性なのにこれここすごいんですよね。
反り込みですか？
反り込みですよ。早い話、歯と一緒に全部後ろに上がっていってるかもしれない。
いやでも、私なんかでも食べ物がすごいね歯と歯の間に挟まりやすくなったりとかって、昔はそうじゃなかったのに、もうここ何年かで、もうもっと前からですけれども、どうしても歯と歯の間に挟まったものが自然に取れない。
わかります、わかります。
歯間ブラシや糸ようじみたいなデンタルフロスっていうんですけれども、そういうもの使わないと取れなくなってくる。
そのなんて言うんだろう、歯間ブラシを使いたいのに、うん、歯がこう曲がって変な風になってるから、うん、糸が入っててくんなくて、糸だけがブチって切れてなんかあんまりうまくないっていうか、うん、気持ち悪いんですよね。でやっぱ歯医者さんに行った方が早いのかなとか思うんですよね。
まあ、そうですね、見ていただいて、うん、まあ、そういう曲がってる歯でしたら、その糸ようじがなかなか届きにくいという場合には、その歯間ブラシで細いこう小さなこう歯ブラシとかもありますし、はい、そういった、うん、清掃指導というかね、はい、そういったことも、まあ、教えてくれると思いますよ。
そっか、口内炎侮ったらいけないんですね。
そうですね、口内炎は侮れませんね。
あさこちゃんがすごい口内炎に効く塗り薬を教えてくれて、うん、もうそれつけたらいっぺんで効くんで、うん、なんかそれでいいやと思ってたんだけど、うん、そういうもんじゃないんですね。ひょっとすると重大な、
うん、まあ、一回塗って治るとしたらそんなに問題はないと思います。
はい、はい、まあ癌でしたらその軟膏を塗ったとしても治ることはありませんから、
うんうん、先生たちね、その患者さんのね お口を見たまたまこう見てて、はい、あれこれってってひょっとして、はい、うん、あの口内炎じゃなくて、うん、ひょっとするとって気がつかれることってやっぱあるんですか？
あ、それはありますね。あ、
そうなんだ、うんうん、
でまずただ最初からあのそれに決めつけるっていうことは、はい、まあ、できません。あの我々そんな大きな施設でやってるわけではないので、はい、生体検査とかね、うん、その組織検査する、うん、設備ありませんので、まずはちょっと対処的な療法、それこそあのうがい薬とか塗り薬、うん、あとはこちらに来てもらって消毒したりとかっていう処置をして、で、まあ、ある程度やっぱり期間を、うん、経過を観察させてもらって、はい、まあ、中には治ってしまう人もいますし、
はいはい、
あ、今度なんだ大丈夫だっていう人もいるし、あれこれは良くならないなと思ったら、もう早めに紹介状を書いて、はい、専門的な機関にちょっとこれもしかしたらなんか怪しいかもしれないので、こちらで対処できない状況になってるかもしれないから一回調べてもらった方がいいんじゃないかなっていう患者さんに説明して、
はい、そうなんですか、
まあ、その治りづらい口炎の中に、あ、口内炎の中にもそのがんになる前の段階のものもありますから、まあ、なかなか治らないからといって、まあ、あの心配する必要もないと思いますので、うん、まあ、そういった場合にはまず歯医者さんに行って、うん、でまず、口腔外科っていうところですね、紹介してもらって、はい、まあ、検査するっていうのも一つですね、うん、で、あの一般的にその口内炎っていうのはあの周りがこう赤くて真ん中がこう白っぽい黄色っぽい、あ、黄色っぽいっていう感じですかね、でこういわゆる接触痛っていうんですけれども、はい、お醤油だとかソースだとか刺激物がこう当たると、はい、まあ、あのすごく痛みを感じると、でがんになるとその浅い場合にはですねそういったこと感じないんで、またその辺はちょっと違うと思うんですけどもね、でがんのその口内炎、あ、口内炎というかあの口内炎に似たようながんの場合はどちらかというと周りがこう堤防状にこう隆起というか膨らんでて、で真ん中がこうへこんでて、で場合によってはその押して硬かったりだとか、はい、そういったこともありますね。
どうなんですか、そういったがんで命の危機までっていうことってあるんですか？
ありますね。
あ
の大きく、あ、あるんですか？大きくなった場合にはその、まあ、転移だとかそういった、まあ、ことで、まあ、お亡くなりになるという場合もありますので、
それがじゃあきっかけでってこともなきにしもあらず。
そうですね。
あの私も本当全然医療のこと素人なんで分かんないんですけど、例えば口にがん細胞があったとしたら転移するのってやっぱり首から上のね、例えば脳に転移したとか、はい、そういうことになるのかなって思っちゃうんですけど、は
い、やっぱりこう首の方のリンパ節に転移するのが多いですね。
そっか、はい、うち の, あの親戚のおじさんがそのリンパ節にがん細胞入って亡くなったりしてるんで、はい、なんかちょっとこう怖いんですよね、はい、一言じゃない。
あのただ腫瘍といってもですね全部悪いものではなく良性のものもあります、うん、まあ、ちょっと口内炎とはタイプ違うんですけど、ポコッと盛り上がったものがあるとか、
イボみたいな、
うん、まあまあそんなもんですかね、うん、うん、なんかおかしなものができてきて膨らんできたけど、もしかしてこれがんじゃないだろうかと思っても、うん、まあ、確かにあの腫瘍の場合が、あるんですけれども、うん、全部が悪性ってわけではないので、
はい、
まあ、良性のものもありますから、そういうのはもうあの手術して切ってしまえばそれでおしまいっていう場合もありますので、ね、
はい、
そんなにそんなにあの全部が全部なんか地に直結するような悪性腫瘍
ドキドキはしなくて、なるほどなるほど、 でも早めの方がいいんですね。
そうですね、もう早くやっぱり、専門のところで見てもらった方が、
早く見つけるには一番いいのはやっぱり定期的に通うことですよね、まあ、まあ、毎回この話になりますが
それが一番ですけれどもね、
毎回この話になりますが、定期的に通ってると、あれ何これなんか変なのできてるよって、あらまだあるよって、はい、これちょっと様子見てみようかって分かってもらえますもんね、はい、
そうですね。
ということで、
はい、
あの口内炎を放っておかないでちょっと見てもらうっていうのも、そのついでに歯もきれいにしてもらって定期的に見てもらう、
はい、お掃除した方がやっぱり口内炎、お口の中清潔にした方が口内炎もなりづらいです。
はい、はい、ということで今日もありがとうございました、
はい、ありがとうございます。